ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第187回です。それではメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の足立風奈さん、3回生の大山太陽さん、橋倉智樹さんです。それではそれぞれ一言ずつお願いします。
はい、4回生の足立風奈です。私は最近宮崎県に行ってきました。初めて九州に行ったんですけど、うん、こうもう3日間連続でチキン南蛮食べるぐらいご飯がもうめっちゃ美味しかったのでまた行きたいなっていう風に思いました。よろしくお願いします。
お願いします。チキン南蛮が美味しかった。
もう鶏肉がすごく美味しくて、うんうん、もう飽きずにずっと食べられる感じでしたね
鶏肉だったらヘルシーなので、ね、はい、結構ねいくらでも食べられそうですけども、はい、はい、いい思い出ができたようですね。はい、はい、よろしくお願いします。
3回生の大山太陽です。最近所属していた学生団体の送別会がありました。
はい、
でそこでプレゼントをもらったんですけど、うん、その中に寄せ書きがあって、
はい、
その送別会後の飲み会の終わりに寄せ書きの少し泣きそうになるで最近やっぱ LINE とかが主流になってきてるんですけど、うん、直筆の手紙であったりとかがすごい大切だなと改めて感じました。
そうですか、よかったですね。なんかそういうね寄せ書きとかもらうと、はい、ちょっと久しぶりな感じで ね、 ね、なんか小学校とかの時はね割となんかね
もらっていたかなって思うんです、うん、
ね、久しぶりのね肉質で書かれたメッセージはキュンときましたか。
よかったですほんまに
大切にしてくださいね、
はい、
します。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
同じく3回生の橋倉智樹です。最近急に暖かくなってきて、うん、花粉が飛び始めてこれからどうやって生きていけるのかなっていう感じでちょっとビビっています
そうでしたか、はい、花粉症。
そうですね。
いくつぐらいの時からですか。
子供の頃からずっとなので、
そうな
の。その時期は毎年死んでます。
大変ですね、はい、なんかね急にちょっとこの辺りでね暖かくなってきたのでね、うん、風もこう吹くと結構飛ぶみたいですけども、梅雨前ぐらいまでですかね。
そうですね、
結構長い間
3ヶ月半とか4ヶ月とか苦しむ感じです
じゃあ今日ちょっとね外で待っててくれた感じがありましたけど、はい、辛かった。
いや、まだ大丈夫です。
これから
これからが本番って感じですね
そうですか、はい、じゃあもう十分ね、ケアをしながら過ごしていただきたいと思いますね。はい、はい、よろしくお願いいたします。そして草津市危機管理課の小川紗恵子さんです。小川さん、よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の小川紗恵子です。私はまたまたキャンプに行きまして、うん、ちょっと今回は簡易型にしようと思って、はい、カセットコンロと椅子と鍋だけ持って行ったんですけれども、うん、やるとなったらカセットコンロが壊れてて、せっかく食材も買って準備もしたので、ちょっと急いで買い替えに行って、うん、ただ食べる頃にはもう夜になってしまってて、ちょっとまだまだ昼は暖かいですけど、うん、夜はまだ寒いなって思いました。
うん、カセットコンロやっぱりちょっとね準備して、ね、
そうですね、
試運転してから持っていかないとダメたい、はい、ということですよね。
はい、そうします。
はい、そっか。一泊とかはしたんですか。
いや、泊まりは暖かい時期じゃないちょっと厳しいので、
ちょっと厳しい、
はい、
うん、やっぱり準備が必要ということを学んだってことですね。はい、でもこれからね日も長くなってくるしね、
はい、
はい、暖かくなってくるので機会も多いと思いますけども、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんよろしくお願いいたします。さて今回はですね、足立さんがリード役ですよね。足立さん、今回はどんなテーマで参りましょうか。
はい、今回は卒業論文をテーマにトークしたいと思います。これまでお世話になったお礼の気持ちを込めて、私が大学で研究した卒業論文の成果を皆さんにお伝えしたいと思います。
はい、 なるほど、もうすぐ卒業ですもんね。まあ、1年があっという間で本当に寂しく感じます。ところで足立さんは FM 草津のハッピー防災のことを卒論のテーマにしてくださったんですよね。以前私も小川さんもヒアリングを受けたので、その後どうなったかなっていう、ね、結果が気になっておりました。
はい、私の卒論のタイトルは、コミュニティ FM 放送における防災番組のポテンシャルです。
はい、
現時点におけるハッピー防災の事業評価をしっかりして次の世代にバトンしようと考えました。
はい、足立さんは2年間ねこの番組に出演していただいていますし、プロジェクトリーダーも務めていらっしゃったので、まさにぴったりのテーマですよね。具体的にはどのような調査を行ってくださったんでしょうか。
はい、実は4つの調査を組み合わせる感じで進めました。
はい、
まず1つ目は草津市の山田学区の皆さんに対するアンケート調査です。
はい、
昨年の11月17日に行われた防災訓練に参加された58名を対象に質問し調査を実施しました。
うん、
2つ目は中島さんと小川さんへのヒアリングです。
はい、
そして3つ目は滋賀県立草津東高等学校の1年生と2年生の保護者713名を対象に実施したウェブアンケートです。107名の方が回答してくださいました。最後に4つ目は関西大学社会安全学部の学生224名を対象に実施したウェブアンケートです。
はい、調査を4つも行ってくださったんですね。すごく盛りだくさんですよね。まとめるの本当に大変だったかなと思うんですけども、いかがですか。
はい、そうなんです。秋から冬にかけてたっぷり時間がかかりました。
うん、
そしてとっても興味深い知見を得ることができました。ここからはそれぞれの調査の概要と結果を順番にお伝えしていきます。番組の前半では調査1と2、後半では調査3と4を報告します。
はい、
ではまず1つ目の調査です。山田学区を対象にした調査では、昨年11月に不動浜町内会を会場にして行われた防災訓練の後で質問紙を配布して、皆さんの防災関心度や充実度のほか、ハッピー防災の認知度や番組で工夫していることに対する評価を尋ねました。
はい、早速気になる内容ですね。どんな結果になったんでしょうか。
防災関心度を尋ねた質問では 92% の方が関心があると回答しました。
うん、
これはかなり高いスコアだと思います。昨年はお正月に能登半島地震が起きましたし、夏には南海トラフ地震臨時情報が出ました。このことも影響していると思います。
はい、なるほどね。皆さんの防災の関心度が高まっているということですね。
そして災害情報を得るメディアとして信頼できるものを11項目挙げて複数回答方式で尋ねたところ、1位はテレビで 19%、 一方ラジオは4位で 11% という結果になりました。
はい、ラジオは4位ですか。まあ、ちょっと残念ですけれども、でも今の時代ね、ネットもありますからこれくらいなのかもしれませんね。
そうですね。ちなみに2位は行政からのメール、
うん、
3位は防災無線でしたので、うん、山田学区の皆さんは災害に関してはなるべく公的な情報を得たいという思いが強いことがわかります。
はい、
では次にハッピー防災に関する質問の結果をお伝えします。
はい、どんな評価を得ているのか結果が楽しみな反面、ちょっとドキドキしますね。
はい、私も集計しているときずっとドキドキしていました。
うん、
ではまずハッピー防災を知っているかを尋ねた結果です。
はい、
知っていると回答した方は 38% となりました。
うん、
4割弱という結果です。半分は超えたかったんですけど、まあこんなものかもしれないなと思いました。でその中でも聞いたことがあると回答した方がどれくらいいたのかですが、
うん、
結果は 10% という結果になりました。
10人に1人ですか。でもやっぱり思ってたよりは多いかなと思いました。やっぱりラジオって普段聞いてる人は少ないと思いますからね。うん、
はい、ちなみに5年前の調査ではハッピー防災を知っていると回答した方は 33% だったので、そこからは5ポイント増えたという結果でした。そして聞いたことがあるは5年前は 5% しかなかったので、ようやく2桁になったという感じです。
少しずつですけれども認知度が上がっている可能性があるわけですね。とても嬉しい結果です。
次にハッピー防災で実施している工夫を12項目挙げて、重要だと思う項目にチェックを入れてくださいと複数回答方式で尋ねた設問の結果をお伝えします。
はい、
この12項目には学生目線の放送だとか、心が元気になる曲をかけているとか、いろいろな特徴を挙げているのですが、評価が高かったものから言いますと、草津市に関わる災害の教訓や課題を伝えているが 13%、 最新の情報を紹介しているが 12%、 草津市の地域の情報を伝えているが 11%、そして地区防災計画の内容を紹介しているが 11% となっていました。多くの人がコミュニティ FM に地元ならではの情報を提供することに期待を寄せていることが分かりました。
なるほど、草津市のローカルな情報にこだわって伝えることが大事だということなんですね。こうしてデータを、示されるとより強く実感することができます。
アンケートの自由記述欄には、他の学区の安否確認の方法や、学区ごとの防災の取り組みの事例を番組で紹介してほしいという声も書かれていました。今後のハッピー防災では、そうした意見を取り入れたテーマを設定する必要があると思います。
はい、大山さんと橋倉さんは、足立さんがアンケートを行った山田学区の防災訓練に参加されていたと思うんですけども、この調査結果を聞いてどのように感じられましたでしょうか。
はい、やっぱりローカルなラジオというところで、草津市に寄り添った情報を求めている方々がすごい多いなという感じたんで、
はい、
一般的な情報であったり、定型的な災害や危険をテーマにする際にも、ふなさんが言ってくださったように草津市ではどうなのかっていうところを情報として取り入れて伝えていければと思います。
そうですね、やはり地域の情報を求めていらっしゃるというね、結果が出ていますからね。橋倉さんはいかがでしょう。
はい、山田学区の方は皆さん関心度とても高かったんですけど、その方たちの中でもなかなか聞いてる方が少なかったので、もっと皆さんに知ってもらって防災に役立つ情報をお届けできればと思っています。
そうですね、この訓練にやっぱり参加してくださる方っていうのは防災意識もちょっと高めの方だと思いますからね、それ以外の方もね、もっと知ってほしいなっていうふうには思いましたけども、はい、小川さんはこの山田学区の調査結果、今まで聞かれてどのように感じられましたでしょうか。
はい、認知度であったりとか、聞いてくださってる方も、1年間で着実に増えてるのはやっぱり継続してきた意味があるのかなと思いました。実際私も働いていて、関わった人に、あのラジオ小川さん出てたねと声かけてもらえることが数人あったので、やっぱり続けていくことが大切だなと思いました。
そうですね、小川さんもね、担当されてまだ間もない感じなのに、もうすでにね、聞いたよっていうふうにお声掛けいただくということは、やっぱり継続していて、徐々にね、聞いてくださる方も増えているということなんですよね。私もこのコロナの前だったと思うんですが、この関西大学社会安全学部の皆さんが参加された多分訓練というか、地区計画のね、なんか説明などでのところで、何度かこの山田学区に一緒にお伺いして取材もさせていただいた、経緯がありますけれども、やはり草津市内の中でも山田学区は特にね、この関西大学社会安全学部が関わっているので、聞いていってくださる方も多いのかなというふうにも思っております。さて、それでは続いて調査2、ヒアリングの結果ですね。足立さん、お願いします。
はい、ヒアリング調査の対象者はパーソナリティの中島さんと草津市危機管理課の小川さんでした。改めまして、その説は長時間質問にご回答いただきありがとうございました。たくさんお考えを伺うことができたのですが、ここでは2点、お二人から共通して挙げていただいた取り組みの改善点を紹介したいと思います。それはゲスト出演のバリエーションを増やすことと、放送の本線の外側でもっと PR をすることです。ゲスト出演に関しては、番組に以前ご出演くださった外国人消防団員の方が今でも放送を聞いてくださっているという実例から、出 出演を機に番組のサポーターになってもらう戦略が効果的だと助言をいただきました、うん、そして番組の PR に関してはスポット CM を作成して放送するというアイデアのほか、アンケート付きのチラシを制作し草津駅前や学校、役場の窓口で配布するというアイデアをいただきました。この2点改めて中島さん、小川さん、実現していきたいですね。
はい、そうですよね。たくさん質問をしてくださって、私も口頭でねお答えするような形で、なかなか思いつきの部分もあったかもしれないんですけども、今ね言っていただいたバリエーションを増やした方法として、まずゲストですよね。やはり私自身収録してもゲストの出演してくださった回はよく記憶に残っていますし、良かったな、これからも増やしていきたいなっていう思いは引き続きありますね。そして放送の本線以外でも PR っていう部分では、以前草津のイベントにね学生の皆さんも参加してくださって、で防災のディスカッションをしていただいたりとか、はい、あとイベントでチラシを配っていただいたりとかした経緯もあったので、やはりそういった機会、草津のイベントまだまだたくさんありますのでね、防災のイベントだけではなく、こう一般の楽しい、ね、子どもたちのイベントであったりとか、そういうイベントにも PR する、そんなね機会があれば、これからもっともっとやっていきたいなっていうふうに思っています。
はい、私も防災と学生とラジオっていう組み合わせは珍しい事例かなって思いますし、こう学生が PR することでもっと市民の皆様に聞いていただけるようになるかなと思いますし、あとはまあ危機管理課以外でも市役所内の他の課でも手伝ってくれるところはたくさんあると思いますので、うん、そこは言っていただければつなげたいなと思います。
はい、ありがとうございますね。やっぱり自分たちだけでは限りがありますからね、他の皆さんの協力も得て活動していきたいなと思いますよね。3回生のお二人は今日ここで話題になった取り組みの改善点、実現していきそうでしょうかね。ちょっと聞いてみたいと思います。小山さん、いかがですか？
はい、スポット CM はゼミの時間に、うん、原稿も作って、でもそれからちょっと進捗がなかったんですけど、
はい、
先日近藤先生との打ち合わせの時にもその CM の話が出たので、うん、より良いものを作って提供できたらなと思ってます、
うん、はい、そうですね。ちょっと作っていただいて、それから音源がねもう一つクリアじゃなかったので、そこがちょっとこう伸び伸びになっているので、新学期になると増えると思いますので、
はい、
そういったスポット CM も作っていただければ、この FM 草津の方でもね防災番組以外の時間にねいっぱいスポット CM を入れるようにさせていただきます。橋倉さんは改善点実現していけそうでしょうか？
はい、新年度から新しく入ってくるゼミ生の子たちもいますので、うん、
はい、
まあ、皆さんのお力添えをいただきながら、
うん、
チラシの作成だったり配布など一つ一つ取り組んでいけたらなと思っています。
はい、そうですね。関西大学の社会安全学部でもこのいつも来てくださるメンバー以外にもねたくさんいらっしゃいますし、オンデマンド配信がありますので、リアルで放送される時間帯はちょっと聞けないかもしれないけれども、オンデマンドでね聞いていただけるようなことであれば、いつでもこの FM 草津にアクセスしていただいたら放送が聞けますのでね、そういった PR も学生さんにしてもらえれば、新しいねゼミ生の皆さんにもお伝えいただければと思いますね。はい、ぜひ前向きに取り組んでいきましょう。さてこの後も足立さんの卒論のお話は続きますが、一旦ここでブレイクといたしましょう。ハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしています。今回は足立風奈さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する曲はバックナンバーさんのオールドファッションです。この曲は恋愛の曲という印象がありますが、それだけではなく自分の人生の中で光っている時期の記憶や思い出を大事な時間だと捉えて表現している曲です。寄り添ってくれるようなゆっくりとしたメロディーと素敵な歌詞に注目してぜひお聴きください。
はい、ありがとうございます。では足立風奈さんのリクエストでバックナンバーさんの オールドファッションお聞きください。ハッピー防災引き続きお送りしていきます。リード役は後半も足立さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。卒論報告の続きとして、後半は調査3と調査4の結果、そして最後に考察を踏まえた提言についてお話ししたいと思います。
はい、提言もあるんですね。ぜひよろしくお願いします。
はい、ではまずは調査3、草津東高校の保護者を対象としたアンケートの結果です。この調査は草津東高校の放送部員の皆さんが出演した9月の防災の日スペシャルのオンエアの後で行いました。まずは防災関心度です。保護者の皆さんの中で防災に関心があると回答した人は 84% に上りました。
うん、
そして災害情報を得るメディアとして信頼できるものを11項目挙げて複数回答方式で尋ねたところ、1位はテレビの 24% で、ラジオは 7% で7位という結果になりました。
はい、なるほど。草津東高校の保護者の皆さんの防災関心度も高いんですね。素晴らしいと思います。しかし一方で信頼できるメディアのランキングはちょっと残念な感じがしました。山田学区の時はラジオは4位でしたが、こちらは7位なんですね。
テレビの次に防災無線、行政からのメール、行政のウェブサイトと続きまして、その次が近隣からの呼びかけ、そして新聞、その次にようやくラジオという順番でした。普段からラジオに触れる機会があればもっと高い順位になりそうだなと思います。
そうですね、きっとこの後ハッピー防災に関する設問の結果が紹介されるわけですよね。今からちょっとドキドキしてきましたよ。
はい、では参りましょう。ハッピー防災を知っているかを尋ねたところ、はい、知っていると回答した方は全体のわずか 2% という結果になりました。草津市民以外の保護者の方も大勢含まれているため、このような結果となったものと思います。逆に言えば伸びしろがたくさんあるわけですので、これからどんどん広めていきましょう。
その通りですね。ぜひ高校生の皆さんとコラボをして認知度を上げていきたいと思います。
ところで、すでに放送部員にはハッピー防災に出演してもらっていますが、
はい、
社会安全学部生と草津東高校放送部員のコラボをどのように評価するかを尋ねた質問の結果は、実に全体の 75% の方が評価できると回答していました。さらに今後番組に放送部員が出演することを事前にお伝えしたら放送を聞いてみますかと尋ねたところ、 89% の方が聞いてみたいと回答しました。中島さん、小川さん、この結果をお聞きになっていかがでしょうか。
はい、ハッピー防災をね、今回この保護者の皆様もあるということを知ってくださったんですけども、プラス学生の皆さんがね、参加してコラボをするということであれば聞いてみたいという結果が 89% ということで、もうなんかほぼ皆さんね、聞いてくださるというような結果がね、はい、ちょっと出たので、ぜひともこれは本当にコラボをしなければ、引き続きね、続けていかなければっていうふうに思わせていただきました。
そうですね、ラジオのいいところは何かをしながら聞けるっていうことだと思うので、親御さんたちにはぜひ仕事中であったりとか家事をやってる最中にでも聞いてもらえればいいなと思いました。
そうですよね、気軽さではね、ラジオ一番だと思いますし、草津市以外のね、保護者の方が多分ほとんどだと思いますので、まあ、インターネットでも聞いてもらえるという利点もありますし、ぜひこう広めていきたいですよね。そして学生の皆さんにどんどん防災に関心を持っていただいて、放送に参画してほしいと思います。ありがとうございました。続いては調査4の結果ですね。
はい、調査4は社会安全学部生を対象にした調査結果です。学生は草津市民ではありませんが、ハッピー防災は聞き逃しサービスをするためにウェブサイトに放送アーカイブを設けていることのポテンシャルを探る目的で実施しました。防災関心度を尋ねた質問では 92% の学生が関心があると回答しました。そして災害情報を得るメディアとして信頼できるものを11項目挙げて複数回答方式で尋ねたところ、1位はやはりテレビで 17%、 ラジオは6位で 11% という結果になりました。また防災の日スペシャルの放送を実際に丸ごと聞いてもらい、番組が親しみやすく感じたかを尋ねたところ 85% の学生が親しみやすいと回答してくれました。
はい、テレビを見る世代が少なくなったって聞きますけれども、1位はやっぱりテレビだったんですね。はい、ね、同世代の大学生がまあ出演しているということで、まあ、今回、ね、共感した人が多かったっていう結果も出ていますね。
はい、自由記述欄にも親しみやすいという声が一番多く寄せられました。また過去の放送をアーカイブで公開していることに対しては 82% が評価できると回答しており、全体の 69% の人が他の回も聞いてみたいと回答していました。
はい、若者にとってはいつでも聞くことができるアーカイブの放送の方が好感が得られやすいかもしれませんよね。
はい、そのような結果となりました。さて最後に今回の調査を踏まえて考察と提言をお伝えしていきたいと思います。少し長くなりますがお聞きください。
はい、
今回の調査の結果から課題としてはラジオ離れが進んでいること、放送テーマの設定をしっかり考える必要があること、そして番組認知率の低さを指摘することができます。それらの点を踏まえてこれから私たちがなすべきことを3つ提案させていただきます。1つ目は放送のコンテンツの完成度を高めることです。コミュニティ FM の特徴である地域に根付いたメディアであることをもっと意識していく必要があると思います。情報の内容も草津市にこだわることが欠かせません。2つ目はゲスト出演を積極的に行うことです。今後は草津東高校だけではなくて小学校や中学校ともコラボしていけると良いのではないかと考えます。最後に3つ目は草津市の内外で広報することです。1つ目の提言と少し矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、草津市対象であることに閉じてしまってはいけないと思います。
うん、
ハッピー防災はオンデマンド配信を行っているため草津市の外にお住まいの方も放送を聞くことができます。ですので番組を広く認知してもらうために草津市の外においてもどんどん PR していくと良いと思います。市の外で火がつけば草津市民の耳にも入るはずです。そして市内ではチラシ配りや防災イベントなどで地道に広報していくことも重要だと思います。
はい、足立さんどうもありがとうございます。本当に詳しくお話しいただきましたけれども、私がやはり一番に思ったのは地域に根付いたメディアであるということをね、もっと意識していく必要があるという心に残りましたし、私も留めていかなければいけないなというふうに改めて思わせていただきましたし、山田学区の、ね、方に一度この番組に出てもらった経緯があるんですけども、そういったことからやはり聞いていた、また聞きたいというふうにね、こう認知度が上がっていったと思いますので、他の学区の方も防災頑張っていらっしゃる学区がありますから、この番組にも出演していただいたりとか、もっともっとこう地域に根付いたね、メディアとして、ラジオの役割を強調していきたいなと思いました。さて今回は足立さんにハッピー防災について調査した卒論に関してトークをしていただきました。それでは最後に出演したメンバーから一言ずつ感想をね、伺っていきたいと思います。まず大山さんお願いします。
はい、今回ふうなさんが書いてくださった卒業論文の考察と提言を生かして、
はい、
このハッピー防災をより多くの方に知っていただけるように次期プロジェクトリーダーとして頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ね、また大山さんは大山さんのこう色を出しながらですね、
はい、
はい、この今回のね、足立さんの卒論をこう吸収してまた外にね発信していただければと思います。続いて地元の橋倉さんお願いします。
はい、今回のふうなさんの卒論の調査で皆さんから得られた様々な改善点をに一つ一つ取り組んでいきながら、より良いハッピー防災を地元の視点からも作っていければと思っています。
はい、そうですね、なかなか学生の皆さん市外の方がねたくさんいらっしゃるので、月1回ねこの FM 草津に来ていただいて草津のこう空気を 感じながら放送はしてくださっているんですけれどもね、橋倉さんは地元の一学生さんでもありますので、そういった強みを出して、はい、ぜひ引き続き頑張っていただければと思います。そして今回リード役を務めてくださった足立さん、お願いします。
はい、今回ハッピー防災について研究してみて、こうまだまだポテンシャルも十分あるなというふうに感じますし、うん、こう最後にお話しした提言を実行していくことで、また全然違う結果になったりするなというふうに感じました。これからはこの論文の結果を踏まえて、うん、この素敵な番組をもっともっと聞いてもらうために、後輩につなげていって盛り上げてくれたら嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございますね。いろいろ調べてくださったことをね、これから私たちも心に留めて、先ほど足立さんにね、卒論 の、はい、分厚い冊子をいただいたので、小川さんと私とね、また小川さんは危機管理に持ち帰っていただいてね、はい、皆さんで見ていただいたり、そして私も FM 草津の他のメンバーにもね、見てもらって広めていきたいなと思いますし、学ばせていただきたいと思います。そして最後に草津市危機管理課の小川さん、お願いします。
はい、なかなかこう防災力が高まっているのかとか、ラジオの必要性があるのかとかを、うん、こう数値で測るのは難しいかなって最初思っていたので、うん、関心度であったりとか認知度でこう結果を出して、その後考察と提言まで出しているのは本当にすごいなと思って感心して聞いていました。ありがとうございます。
はい、そうですよね。なかなか個人個人では聞いてもらってますかっていうふうにね、会話の中ではあっても、改めてこうデータとしてね、うん、出したりとか、あとね、いろんなメディアと比較してみるのもね、なかなかない機会でしたのでね、改めて学ばせていただきました。ありがとうございました。さて、ハッピー防災、そろそろ時間も迫ってまいりました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの4回生足立風奈さん、3回生の大山太陽さん、橋倉智樹さん、そして草津市危機管理課の小川彩子さんでした。皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここで私たち防災番組ハッピー防災の出演者からのお知らせです。第97回防災カフェ、滋賀県が行っているものなんですけれども、県内各地の防災のスペシャリティというかね、防災を学んでいるものがですね、月1回ぐらい、夕方の金曜日の時間帯にお茶を飲みながら、コーヒーを飲みながら、防災について語り合う、そして、皆さんに発信するというイベントがあるんですけれども、今回この防災カフェにですね、FM 草津の制作チームが出演することになりました。題して、防災の輪を広げるために FM 草津ハッピー防災の挑戦というね、結構大きなタイトルを掲げて参加させていただくことになりました。すでに皆さんもご存知であります、この FM 草津では2017年度から毎月2本ですね、1時間サイズの防災トーク番組も大学生の皆さんと一緒に発信をしております。ハッピー防災というね、名前の通り、とてもハッピーになるような防災を学んでおります。防災の輪がこの広がるようにですね、様々な工夫を重ねてまいりました。なんと今年の9月にはですね、記念すべき第200回の放送を迎えることになりました。もうすごい、卒業生の皆さん、そして危機管理の歴代の担当者の方とこうつないでいってね、素敵な番組に仕上がっている、そんな番組なんですけども、今回ですね、この防災カフェでその舞台裏を覗いてみませんかということで、私たちがもう表も裏もですね、全部お話をしようということです。関西大学社会安全学部近藤ゼミからは、西出里乃さん、そして、今ね、先ほどご登場いただきました橋倉さんと大山さんもご参加いただきます。そして私と危機管理課の小川さんも登場いたします。 そして関西大学社会安全学部の近藤先生がファシリテーターでね、回していただきながらね、お伝えしようと思っております。私たちと出会ってね、いろんな防災について話してみたいという方は、ぜひ3月7日金曜日午後6時30分から8時まで、県庁の中にあります滋賀県危機管理センター1階のエントランスホールで行います。またコロナ後はですね、ウェブ会議用のズームでもご参加いただけるようになりましたので、当日わざわざね大津に行けないという方はウェブでのご参加も受けたまっております。参加希望の方は当日までにですね、 E メールもしくはお電話でお問い合わせいただければと思います。ネットの方は防災カフェ滋賀県でね、検索していただければ、先ほど私もやってみたんですが、すぐに出てきますので、ぜひチェックしていただいて、当日皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。では、当日参加される3人に PR を一言お願いしましょうかね。まず小川さん、お願いします。
はい、初めてまだ1年も経ってないんですけれども、皆さん和気あいあいと収録していてとても楽しいので、うん、実際来ていただいて見ていただければなと思います。
はい、そうですね、皆さんね、若いメンバーがね、参加してのこのハッピー防災、ぜひ一緒に話してみましょう。続いて大山さん、お願いします。
はい、この収録の表も裏もすべてぶっちゃけて現行の原稿作成する段階での苦悩だったりとかも話したいと思うので、ぜひ来てください。
はい、わかりました。私たちもその原稿の苦労さはね、あまり知らないので、 その辺もちょっと知りたいですね。はい、橋倉さんはいかがでしょう。
はい、草津市以外の方も来られると思いますので、うん、そういった方々にもハッピー防災を知っていただいて、はい、ぜひ聞いていただければと思います。
うん、はい、ありがとうございますね。橋倉さんもまだね、数回の参加ですけれどもね、はい、すっかりハッピー防災制作メンバーですのでね、いろんな苦労話聞かせてくださることと思います。そして、近藤先生もね、今までの過去の歴史をいろいろお話しいただけると思いますし、ね、この9月には200回を迎えますので、そういった希望というんでしょうかね、含めてね、この防災カフェでお話しできると思います。ぜひお気軽にお越しいただいて、楽しくね、防災を学んでいただければと思います。以上、防災カフェについてお知らせいたしました。さて、これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は3月18日の予定です。足立さんは次回がいよいよ最後の出演、最終回、卒業会ですよね。足立さんのラストメッセージも伺う予定となっております。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。